マルコによる福音書9章14節から29節の御言葉に聞きましょう。一同が他の弟子たちのところに来てみると、彼らは大勢の群衆に取り囲まれて律法学者たちと議論していた。群衆は皆イエスを見つけて非常に驚き、駆け寄ってきて挨拶した。イエスが何を議論しているのかとお尋ねになると、群衆の中のある者が答えた。先生、息子をそばに連れてまいりました。この子は霊に取りつかれて、物が言えません。霊がこの子に取りつくと、ところ構わず地面に引き倒すのです。するとこの子は、口から泡を出し、歯ぎしりして、体をこわばらせてしまいます。この霊を追い出してくださるように、お弟子たちに申しましたが、できませんでした。イエスはお答えになった。なんと信仰のない時代なのか。いつまで私はあなた方と共にいられようか。いつまであなた方に我慢しなければならないのか。その子を私のところに連れてきなさい。人々は息子をイエスのところに連れてきた。霊はイエスを見ると、すぐにその子を引きつけさせた。その子は地面に倒れ、転び回って泡を吹いた。イエスは父親に、このようになったのはいつ頃からかとお尋ねになった。父親は言った。幼い時からです。霊は息子を殺そうとして、もう何度も火の中や水の中に投げ込みました。お出来になるなら、私どもを憐れんでお助けください。イエスは言われた。できればというか、信じる者には何でもできる。その子の父親はすぐに叫んだ。信じます。信仰のない私をお助けください。イエスは群衆が走り寄ってくるのを見ると、汚れた霊をお叱りになった。物も言わせず、耳も聞こえさせない霊。私の命令だ。この子から出て行け。二度とこの子の中に入るな。すると、霊は叫び声を上げ、ひどく引きつけさせて出て行った。その子は死んだようになったので、多くの者が、死んでしまったと言った。しかし、イエスが手を取って起こされると立ち上がった。イエスが家の中に入られると、弟子たちは密かに、なぜ私たちはあの霊を追い出せなかったのでしょうかと尋ねた。イエスはこの種のものは祈りによらなければ決して追い出すことはできないのだと言われた。信仰告白をいたしましょう。
罪の許し、体のよみがえり。
祈りを捧げいたします。天の父なる神様、あなたの聖なる御名を賛美いたします。神様、私たち一人一人に今日新しい朝を与えてくださり、共に御前にお招きくださいましたことを心から感謝をいたします。この一日、そしてこの一週の歩みを、神様を礼拝することから始めることのできる幸いを感謝いたします。父なる神様、あなたは私たち一人一人に数えきれない多くの恵みを与えてくださいました。それにもかかわらず、私たちは言葉や行い、なすべきであったのになすことのなかった怠惰において、あなたに罪を犯しました。あなたに背くことの多いものであったことを悔い改めます。このようなものでも、あなたはまたもう一度ここから始めるようにと、教会に、あなたの御前にお招きくださいました。感謝いたします。悲しみや苦しみの中にあるもの、困難の中にあるものに、祈りの言葉とまた助けとをお与えください。喜びの中にある者たちに、さらなる喜びと賛美の歌声とを与えてくださいますように。小さな子供たちが神様と人とに愛されて健やかに成長し、神様を信じ、神様と人とを愛する大人へと成長していきますように。勉学に励む者たちが与えられた勉学に熱心に励み、それをもって神様のことをより深く知ることができるようにしてください。働いている者たちの技を祝福し、お守りください。その一つ一つの働きを通して、神様の手足となることができますように。恵みの年を一つ一つ重ねている者たちが、平安のうちに過ごし、祈ることへと導かれてゆきますようにお祈りいたします。今日ここに来たいと願いつつ来ることのできない者たちの上にも、主よ、あなたの恵みと祝福とが豊かにありますように。この地域に建てられている松沢教会が、地域のために祈り、この地に種をまき続けていくことができますように。またこの教会に使わされた聖堂淳先生の健康とお働きとをあなたが支え、今日語られています神の言葉もあまねく広がっていきますように。教会がいよいよ一つとされて、喜びの群れとして前進していくことができるように慰め、励ましてください。関連施設をも主よ、あなたが豊かに祝福し、共に伝道の御業に励むものでありますように。世界に目を向けてみますと、争いや飢餓、自然災害、本当に不安になることが多くあります。神様、助けてください。あなたのお作りになったこの世界に神の平和がもたらされますように。御言葉に聞きます。今日もあなたの御業が前進します。主よ、お語りください。感謝して、主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。この朝、松沢教会の皆さんと共に礼拝をお捧げすることができることを、本当に心から感謝をいたします。実はこの松沢教会はですね、私が新学生になったその年に何かの講演会だったと記憶しておりますけれども、一度だけ訪ねたことがある教会です。肝心のですね、講演内容をすっかり忘れてしまっておりまして、 どなたからどんなお話を聞いたのか、もうさっぱり覚えていないんですけれども、確か下の集会室の方でお話を聞いたように覚えております。今日ここに来まして、この土地に、この門をくぐって、この場所に入ってきました。あ、確かこんな教会だったな、思い出しました。この街道とか、この雰囲気、当時のことを懐かしく思い出します。この一度招かれた松沢教会で、また再びこうしてお招きに預かって、共に御言葉に聞くことができること、本当に心から感謝であります。松沢教会では、この聖書日課によって、礼拝の歩みが進められていると、聖堂先生より伺いました。教会ホームページの説教集を見てみますと、マルコによる福音書の連続説教なのかなと思っておりましたけれども、少し飛んでいる箇所もあるようで、先週の礼拝では、マルコによる福音書の8章22節以下の御言葉に聞いたと思います。そこから今日は9章14節以下の御言葉なわけですけれども、それまでの間に非常に大事なエピソードがいくつか散りばめられていると思います。このベトサイダという異邦人の町で、イエス様が盲人を癒してくださった後、弟子たちはイエス様と旅をずっと続けておられました。その途中でイエス様は弟子たちにこう問われているんです。人々は私のことを何者だと言うのか。人々は私のことを何者だと言っているのか。これは非常に大切な問いかけであります。聖書において、一体イエス様が何者なのか。このことが弟子たちはじめ、すべてのものと言ってよいでしょう。すべての者たちがイエス様を神様だとは最終的に認めなかった。信じきらなかったところに罪が現れているのだと言わざるを得ません。その後1回目の受難復活予告では、一番弟子であって、非常にイエス様のことをよく知っていると思われているあのペトロでさえ、イエス様にこんな風に叱られてしまいます。サタン引き下がれ。あなたは神のことを思わず、人間のことを思っている。あなたはメシアですと、はっきりと信仰を告白したペトロでさえ、次の瞬間にはもう神のことを思わず、人間のことを思っている。これがペトロの、そして私たちの現実ではないでしょうか。つまりここからわかることは、私たちは一方で神様を知りながら、いやしかしその知識や知恵において神様を自分の思っている枠の中に閉じ込めてしまっているということです。神様だったらこうしてくださるはずだ。こうに違いない。この事態をきっと放置はしないだろう。そう私たちは考えてしまう。ですから逆に何か苦しいとか悲しいとか何か打開してほしいといった状況において神様が何にもしてくださらなかったならば、ああ神様どうして？そう思ったり、神様信じられないって思ったり、もっと言うと神様なんていない、そう思ってしまうのです。前置きが長くなりましたけれども、 今日のところでも、もう同じようなことが起こっていると思います。ある父親の息子が霊に取りつかれておりました。最初は霊に取りつかれてとあります。霊というと、精霊とか、まあ、いろいろありますけれども、この息子が取りつかれていたのは、汚れた霊です。父親は、この幼い時から苦しんでいるこの息子を本当にもどうにかしたいと、そう願ったはずです。きっといろいろな人のところに担ぎ込んだでしょう。でも、癒してもらえなかった。そしてイエス様の噂を聞いたのです。イエス様のもとに運びたい、そう願いました。でもあいにくイエス様と大切な3人の弟子たち、ペトロ、ヤコブ、ヨハネという弟子たちは高い山に登っていて不在だったんです。でも他のイエス様の弟子たちはその場にいて出会うことができました。彼らなら何とかしてくれるかもしれない。まあ、しかし他の弟子たちはこれまで父親が出会ってきたのと同じように息子を癒すことができなかったのです。それを見た周りの群衆たちはやはりこう思ったのではないでしょうか。ほら見ろ、できなかった。イエス様の弟子だったとしても何ら他の人間と変わらないじゃないか。弟子たちは焦ったはずですし、少し悔しい思いもしたかもしれません。もうすでに弟子たちは権能を授けられて派遣されていたのです。でもできなかった。弟子たちに向けられた冷たい目線や思い、言葉、それはきっと弟子たちのみならずイエス様にも向けられていたはずです。こんな人たちを弟子にしている。イエス様という人も単なる人だった。本当に神の子だとは彼らも思っていなかったのではないでしょうか。15節に、群衆は皆イエス様を見つけて非常に驚き、駆け寄ってきて挨拶したとあります。これは好意的に捉えることもできるかもしれませんけれども、きっとここではそうではなくて、何かイエス様に隠したいことがあるかのような雰囲気です。息子が治らなかった。この父親の息子を何とか治してほしい。あ、イエス様がどこかから戻ってきてくれた。よかった。これで治る。そう思ったら挨拶どころではないはずなんです。イエス様、イエス様、助けてくださいってそう言うはずです。一生懸命お願いしたはずです。治してくださいって。こっち来てくださいって。癒してくださいって。けれどもこの聖書の箇所を見ますと、周りの群衆も、そしてこの息子を癒すことのできなかった他の弟子たちも、ある意味必死になってお願いしていないんです。群衆は皆イエス様を見つけて非常に驚き、駆け寄ってきて挨拶した。それにとどまってしまった。するとイエス様が、何を議論しているのかとお尋ねになります。すると群衆の中のある者が答えました。後のイエス様とのやりとりから、この答えた人が息子の父親であった ということがわかります。父親はもう必死でした。どうにかして助けてほしいけれども、彼の口をついて出てきたのはこういう言葉だったんです。おできになるなら私どもを憐れんでお助けください。おできになるなら、そう言ったのです。この父親はやれることは全部やってきたでしょう。目の前で大切な大切な我が子が苦しんでいる、絶対助けたい。いろいろ言ってお願いしてみた、やれることはやった、でも治らない。イエス様にかけたい、そう思ったけれども、口から出たのはおできになるなら私どもを憐れんでお助けください。もしかしたらこの父親も半ば諦めていたのかもしれません。あまりに信じすぎると治らなかった時のショックが大きいんです。そういったショックをこの父親は何度も何度も繰り返してきたんです。私たちにもそういったところがあるかもしれません。信頼していればいるほど裏切られた時のショックは大きい。それでも信じたいと願う、でもなかなか信じることができない、信じきることができない、もう一度諦めずに信じようって思えない。そういった信じきれない弱さというものが私たちの中には誰にでもあるのだと思います。けれどもイエス様ははっきりと言われました。できればというか、信じる者には何でもできる。その呼びかけを受けて父親はすぐに叫びます。信じます、信仰のない私をお助けください。父親はイエス様の前に立たされて、イエス様に問われて、はっきりと宣言することができるのです。信じます、信仰のない私をお助けください。信じます。イエス様、神様を前にして、本当に目の前にして、信じません、言えません。信じます、信仰のない私をお助けください。信じますと同時に、信仰がなかったということを認めざるを得ません。自分でどうにか頑張ろうと、そうやって生きてきた。本当に助けてほしい時にだけ助けてと言ってきた。時にイエス様に頼り、時に他のものに頼っていたかもしれない。私たちはどこかで自分自身が自分の力で信仰をゲットしたような気持ちに陥ることがあるかもしれません。100% イエス様にベットできないんです。でも信仰は 100% 神様の賜物です。自分でゲットしたものではありません。差し出されているものです。信じます、 信仰のない私をお助けください。私は洗礼を授けていただく前に教会の人から言われて少し悩んでいた言葉があったんです。それは神様に委ねればいいのよという言葉です。みんなわざと私を困らせようとして声をかけてくれたのではありません。本当にそうしたらいいよ、そういう愛の心で私を励ましてくださっていたに違いありません。ですけれどもその言葉がその当時の私にはよくわからなかったんです。本当に頼っていいのか、しっかり調べてからじゃないと寄りかかれないのではないか、そう思っていました。本当にこのお方を信じていいんだろうか、この信じるお方って一体どんなお方なのだろうか。聖書を読み続けてあって嬉しくなるようなところもあれば、全く分からなくて残念になるところもあります。あまりピンとこない、大丈夫だろうか、本当にこの方を信じていいのか、私に確信がない。でもある時この聖書の御言葉に出会いました。イザヤ書の43章の10節の御言葉です。お聞きください。私の証人はあなたたち、私が選んだ私のしもべだと主は言われる。あなたたちは私を知り、信じ、理解するであろう。私こそ主。私の前に神は作られず、私の後にも存在しないこと。すごく不思議な御言葉でした。理解して、理解しきって、信じるのではないんだ。信じた先に理解できるようになることがあるんだ。何かそれがふと私の心の中に腑に落ちたんです。神様が与えてくださった御言葉、神様が与えてくださった時だったと思います。神様に委ねればいいのよ。それは信じます、信仰のない私をお助けください、そう堂々と宣言してよい、そう一緒に宣言しよう、そういう招きの言葉だったと思います。私が確信を持っているのかどうかということではなくて、救うということを私よりもはるかに先に確信を持ってお決めになっておられるお方がおられる、それが主イエス・キリストというお方です。イエス様は実際汚れた霊を叱り、死んだようになった息子の手を取って起こされたんです。この27節の立ち上がったという言葉は、復活したという言葉と同じ言葉です。息子のために、そして父親のために、弟子たちのために、私たちのために、十字架にかかり復活してくださったお方がいる。主イエス・キリストというお方です。このお方が今日も私たちに語りかけられています。できればというか、信じる者には何でもできる。その呼びかけに応えて、私たちは父親と同じようにすぐに叫びたいのです。信じます。信仰のない私をお助けください。そう私たちも言わせていただくものにならせていただきたいと心から願います。共に祈りを合わせましょう。 父なる神様、あなたの皆を賛美いたします。神様、あなたは私たちのすべてをお作りくださいました。あなたの十字架と復活が今日も私たちを立ち上がらせてくださいます。さまざまな世間の目、周りからの声、そして自分自身の思い、そういったものがイエス様に向かうその目を暗くします。いろいろなものに私たちの心は動き戸惑います。しかし揺らぐことのない神様、あなたを信じることができますように。信じます。信仰のない私をお助けください。あなたの御手にすべてを委ねします。感謝をしてイエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。